最近のパレスチナソムドニュース、今回のパーソナリティのシオンです。この番組ではパレスチナに関するニュースを複数ピックアップし、パーソナリティのコメントを交えながら振り返っていきます。今回は2025年11月23日から29日のニュースを振り返ります。この週では11月29日の時点で2年前のイスラエルによる攻撃開始からのガザの死者数が7万人を超してしまいました。あまりにも多い死者数ですが、同時に名ばかりの停戦が続いています。この後はガザ地区に関するニュース、ヨルダン川西岸地区のニュース、イスラエルの動き、そして最後に国際社会のニュースという順番で取り上げていきます。では最初にガザ地区のニュースを取り上げます。一つ目のニュースです。いいえ、ガザに停戦は存在しません。こちらは11月24日のアルジャジーラの記事です。10月10日ガザで停戦が宣言されるまで2年間にわたり受けた攻撃を合わせると、1945年に広島に投下された原爆の約6倍に相当する爆発力に該当します。推定5000万トンの瓦礫がガザ地区全体に散乱していて、その下には爆撃で殺害されたパレスチナ人の遺体が少なくとも1万人分回収されていない状態で埋もれていました。ですがガザの人々が待ち望んでいた停戦は実現しませんでした。停戦の発表直後、イスラエル政権は再びガザ地区への爆撃を開始、それ以来爆撃は止んでいません。ガザ政府の報道局によれば、11月23日時点でイスラエルは名ばかりの停戦後44日の間に停戦を約497回以上違反し、342人の民間人を殺害しました。最も犠牲者が多かったのは10月29日で、109人のパレスチナ人が殺害されました。このうちの52人は子供です。ですが止まらなかったのは爆撃だけではありません。飢餓もまた続いている状態です。停戦合意によると毎日600台の援助物資トラックの入域が許可されるはずだったんですが、イスラエルはこれを履行していません。1日あたりわずか150台のトラックしか侵入を許可されていません。中身も取捨選択されていまして、肉ですとか乳製品、野菜などの栄養価の高い食品、あと必要不可欠な医療品、医薬品、テントその他の避難用資材の搬入も阻止されている状態が続いています。ということで停戦というのは本当に名ばかりという状態がずっと続いています。イスラエル側はちなみにですね、ハマスに対して遺体返還がされていないということで停戦違反だということを言っていますけれども、もうこういうのを聞くとですね、明らかにイスラエル側の方が大幅に停戦違反をしていますし、飢餓状態を意図して作り続けている、こちらの方が非常に重大な停戦違反だなと思います。もう少しですね、こういった側面が国際的に報道されていけばいいなと思います。ここから西岸地区のニュースに移ります。2つ目のニュースです。イスラエルがヨルダン川西岸のトゥバスを包囲、数十世帯が避難。こちら26日のアルジャジーラの記事です。イスラエル軍はトゥバスの大部分を封鎖して占領下のヨルダン川西岸地区から隔離しました。26日の夜明け前には軍用ブルドーザーが全ての侵入路に土を持って封鎖、また攻撃用のヘリコプターを使ってトゥバス周辺の空き地に向けて発砲してパレスチナ住民へ威嚇しました。その後イスラエル軍は家宅捜査を開始して約30世帯が自宅から強制退去させられました。軍に包囲されている5つの町には5万人以上のパレスチナ人が住んでいます。その後イスラエル軍の攻撃が続きまして、29日の別のトゥバスに関する記事によりますと、イスラエル軍の攻撃によって道路、水道網、あと私有財産が破壊されています。そして負傷したパレスチナ人が29日の時点で200人以上、うち78人が入院治療を必要としています。これもめちゃくちゃ怖い話ですね。生活してたら突然占領軍がやってきて町の周りを土を持って封鎖してきて、 もう出られないし、ヘリコプターも周りを旋回してて、何かしら発砲されちゃったりして、でどんどんどんどん占領軍が入ってきて、中にも入ってきて攻撃されてっていうのは、いやちょっと凄まじい話ですね。まあ、西岸地区でもこういうことが普通に行われてしまっているというのを、国際社会はちょっと認識できたらいいなと思います。3つ目のニュースです。イスラエル軍、ジェニンで降伏しようとしたパレスチナ人2人を殺害。こちらは27日のアルジャジーラの記事になります。ヨルダン川西岸地区ジェニンでの襲撃作戦中に、イスラエル軍兵士が投降しようとしたパレスチナ人男性2名を至近距離から射殺しました。男性2名はシャツをまくり上げて武装していないことを示してイスラエル軍の方に投降しようとしましたが、射殺されてしまったということで、現場の映像記録と目撃証言が残っています。これを受けまして、28日の別のアルジャジーラの記事によりますと、人権団体や国連がこのイスラエル軍が独断で処刑した事件を非難しています。ちなみに国連の最新データによりますと、23年10月7日から今年の11月27日までに、ヨルダン川西岸地区で少なくとも1030人のパレスチナ人がイスラエル軍や入植者によって殺害されました。このうち少なくとも223人はパレスチナ人の子供になります。ということで、これも大きな問題ですね。武装していないことを証明した上で投降しようとした人たちを殺すっていうのは、まあ、国際ルール上大きな違反になります。これ現代なので、映像記録ですとか証言が残りやすいので、まだ良かったなと思うんですけれども、イスラエルの暴走を止めることができていない現状が浮き彫りになったなというのと、まあ、映像記録がない多くの事件がこの背景にあるんだろうなということも同時に感じさせられます。では次に、イスラエルの動向に関するニュースを一つピックアップします。4つ目のニュースです。イスラエルによるシリア攻撃。こちら29日のアルジャジーラの記事になります。イスラエル軍は28日未明にシリアに侵攻し、地元住民が抵抗したことを受けて過激な攻撃をして、子供2人を含む13人を殺害しました。イスラエルの主張ですと、ムスリム同胞団のレバノン支部であるジャマー・アル・イスラミアのメンバーを追跡しているということで、そのメンバー3人がシリアにいるので攻撃したということです。しかしムスリム同胞団の方はレバノン国外では活動していないので、シリアにはメンバーはいないと主張しています。シリアに対してはアサド政権の崩壊後、イスラエルから攻撃が始まり、最近激化しています。今回13人以上殺害されましたが、これはイスラエルがシリアに対してアサド政権崩壊後に行った1000回以上の攻撃の中で最も死者数が多かった攻撃になります。ということで、イスラエルはパレスチナ以外にもいろんな国に攻撃を仕掛けていますけれども、今回シリアに大きめの攻撃を仕掛けました。これもイスラエルのよくやる方法なんですけれども、テロリストがいると根拠がない状態で主張して攻撃をすると。で、攻撃された側は、いや、いないんですけどテロリストは、ということで、わけのわからない攻撃を受けるということが、よくあるんですけれども、今回のシリアの攻撃もイスラエルのそういうパターンの一つだなという印象です。最後に、国際社会のニュースを2つピックアップしたいと思います。5つ目のニュースです。権利擁護団体、ドイツがイスラエルへの武器禁輸を解除したことを非難。これは24日のアルジャジーラの記事になります。ドイツはガザ市におけるイスラエルの地上攻勢を受けて武器の輸出を一時停止していたんですが、停戦を理由に再開しました。 アムネスティインターナショナルはドイツ政府がイスラエルに対する部分的な武器禁輸措置を解除する決定を下したことを非難していまして、この動きを無謀かつ違法と評しています。こちらのニュースもイスラエルとアメリカが停戦は成立していると主張していることを受けて、それを鵜呑みにしてしまったという状況ですね。でドイツは第二次世界大戦中のナチス政権がホロコーストを行いまして、その中でユダヤ人が大勢殺されたという歴史が一応ありますので、あんまりイスラエルに対して強硬な姿勢が取れないというのがあります。で今回もかなりイスラエルに寄った措置を取ってしまっていますね。これはちょっとなんとかならないのかなと思います。では6つ目のニュースです。全ローマ教皇が乗った車両、ガザの子どもの診療所に改造。こちらは26日の読売新聞の記事になります。ヨルダン川西岸のベツレヘムで25日、今年4月に亡くなった前ローマ教皇フランシスコが現地を訪問した際に乗った車両を改造した移動式の診療所が披露されました。こちらはカトリック教会系の人道支援団体のカリタスが運用しておりまして、パレスチナ自治区で子ども向けの診療所として活用する予定です。フランシスコ前教皇は亡くなる直前まで連日ガザの住民に電話して励ましていたことで知られています。イスラエル当局からガザへの搬入許可が得られていないので、運用開始時期は未定になっています。でこちらのフランシスコ前ローマ教皇なんですけれども、私はたまたま昨年の3月末にイタリア・バチカンを旅行しまして、それでバチカンに寄った時にミサをやる日に当たったので、ミサに参加しに行ったんですね。そしたら前ローマ教皇がミサの主席を行う日でして、実際に、遠くではあったんですけれども、ご本人を拝見しました。で本当に優しい口調で話される方で、本当に人格者なんだろうなというのが雰囲気からわかるような方でした。もうその後しばらくして亡くなられたので、本当にいい時期にミサに参加させていただけたなと思うんですけれども、このようなカトリックの本当トップですよね。こういう方がガザに思いを馳せて、それをしっかり発信してくださっていたというのは本当に大きなことだなと思います。ぜひですね、この移動型の診療所が活用されたら良いなと思っています。以上、2025年11月23日から29日のニュースの振り返りでした。今回取り上げたニュースの参照元のリンク、その他のニュースはソムドの集いホームページに掲載しています。それでは Free Palestine Within Our Lifetime